南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
今、経義書を探してた経義書を探してたちょっとごめんなさいね。よいしょ。差し上げます。いいです。差し上げます。差し上げます。私もタダでもらいましたから。ごめんなさい。今日は、17ページね、17ページの最初のところ「戦士のごとく世が家義も清掃たるべし」というところね。はい、はい、一緒に読みますね。一つ、戦士のごとく、世が家義も清掃たるべし。ただし、時の貫図、あるいは修学の陣においては、たとえ一旦の要犯ありといえども、修徒に差し置くべきこと。日光上人の日常のお振る舞いは、大聖人のごとく聖者のお振る舞いで決して本門の大会を犯すことはないのであるが高学の人々は一門を率いる貫図でもあるいは学問僧でもたとえ時によって不邪淫会を犯してもそのまま僧侶としてよろしいの意である。日光上人の慈悲の偉大なるところが役女としているではないか。ですね、大聖人は御所の中にですね、日蓮がごとくなりたくば日蓮がごとくせよと。いうふうにこの教えられて、私たちにもですね、自分を手本として、法華経の行者として、成仏してもらいたいということを成仏したいのであるならば日蓮のように生きてもらいたいということをこの示されているわけなんですけれども日光上人もですねこの大聖人が亡くなった後にですねこれも皆さん方に何遍もお話ししましたけれども、このご本尊様の前に、日蓮大聖人のお見えさんを安置してですねそして、 大聖人が亡くなった後も大聖人が生きているようなこの ご本尊様のご法前をですね、聖人のこのいる場所であるというふうに考えてこの信仰されていたわけなんですね。ですから六老荘の中で日光聖人だけがこの大聖人様のこの教えというものを守られて、この大聖人様の生き方というものをこの貫かれたということなんですよね。で、大石寺はですね、日光聖人にだけこの僧正を与えたんだと。日光聖人に、この世間で言えば、財産の全部を日光聖人に与えたんだというそのことを言ってるんですけども、6人の中で日光聖人だけが選ばれし者なんだということを言ってるんですけども、この大聖人はですね、日光聖人だけにその法を与えたんじゃないですよね。6人の皇帝に平等に、また6人以外の人にもですね、同じようにこの大聖人は教えをこの説いたんですよね。で、日光聖人だけがというのは、日光聖人だけがこの大聖人の教えというものをこの曲げないで貫いたと。大聖人のお墨付きがあったからその日光聖人が正しいんじゃなくて、日光聖人が大聖人の生き写しのようにこの法というものを守り貫いたということなんですね。だから二科の僧正とかそういうお墨付きがあるから、日光聖人がこの何て言うんですか、大聖人の教えのこの唯一の継承者なんだという、なんか会社の社長のこの椅子の争いみたいなことを言ってますけども、大聖人はそういう考え方は全くこのなかったと。5人の人たちが自分たちでこの去っていってしまったということなんですね。日光聖人だけが残って、大聖人の教えをこの貫いたということなんですよね。ですから大聖人は、日光聖人はですね、もう本当にその大聖人のこの生きていらっしゃった時、ずっと傍らにいて、その体に影の寄り添うようにこの大聖人の生き方を見ていましたから、ですから信仰者としても人間としても、このどう生きるべきかということをこのずっと実行されてこのいたということなんですね。しかしこの日光聖人自身がそれほどその堅固にこの大聖人の生き方をですね、この同じ道を踏まれたその日光聖人がですね、戦士のごとく世が家義も清掃たるべしと、私たちもそれをこの目標にしなきゃいけない、それをその見習うということが一番の手本であると。ただし時の関図あるいは修学の陣においては、たとえ一旦の要犯ありといえどもということは、ここには男女のトラブルということが一番にこの挙げられているんですけれども、人生をこの間違えるときにはその必ずその男女の問題と、それからお金の問題ということがですね、これは坊さんであろうが世間の人であろうが、これが一番この人生を誤るこの問題なわけなんですよね。ですからそこでこの人生がその転落してしまう、変わってしまうということがこのよくあるわけなんですけれども、それの一番をここに挙げてですね、もし自分の後に続くその日蓮聖宗のこの一番中心者でなければならない関図が、関図や この弟子やそういう人たちにこの仏法を教えるこの先生役になるところの修学の人、修学の人、いろんなことをちゃんと知っていてわきまえて、それを教えるべき立場のこの世間で言えば先生のこの立場のこの人間が、そういうそのトラブルをその起こしたとしてもですね、修徒に差し置くべきことと、それはその人間がそのことに対する罪というものをこの償った後には、それずっとやり続けてちゃダメですよ。その失敗というものを反省して、そしてそのことの報いというものを受けた後には、あの人昔こうだったんで、あの人昔こうだったんだっていうことをずっと言い続けるんじゃなくて、その人自身をその坊さんから辞めさせるということもしないで、その坊さんのその務めというものをそのままその貫かせてあげなさいということをここにこの示されているわけなんですね。日光上人の立場から言ったらですね、大上人よりも厳しくてもおかしくないと思うんですよね。大上人の後を守ろうとする日光上人からすればですね、もう本当に針の先ほどのこの過ちもですね、絶対許さんぞというぐらいにその固くその考えるはずなんですけれども、日光上人は自分の後の時代にはそういう人間も当然凡夫だから出てくるだろうと、出てきたとしてもその人の罪と、その人が世間の人や信仰者の中で批判されることは、その人がその罪を犯したということにおいて甘んじて受けなきゃいけない、報いとして受けなきゃいけないと。だけれどもそのことをずっとその責め立てるということは、そのあってはならないし、その人が持っている素晴らしい点は素晴らしい点として認めて生かしてあげなきゃいけないということをここにこの示されているわけなんですね。これを私はですね、もう本当にですね、もう究極のこの恵方不恵人だと思うんですね。恵方不恵人と、法によって人によらざれと、法というものを中心に考えたときに、その人間のこの世の中におけるところのこの罪とか罰とか、その批判とかですね、噂とか、そういうものというものは二の次三の次としてですね、この受け止めなきゃいけないということをこの示されているわけなんですね。でここでその気づくことはですね、まあ究極の恵方不恵人って言ったんですけども、もっと究極の恵方不恵人は、皆さん方にいつもお話しするように、この大婆だったの成仏ですよね。大婆だったの成仏、大婆だったの成仏もね、もう耳にタコができて、そのタコにまたタコができるぐらい話してますからね、そのあれですけども、法華経のね、中に大婆だった本ってありますよね。大婆だったはね、そのお釈迦さんとこの親戚関係ですよね。親が、お父さんがこの兄弟なわけですよね。だから大婆だったとお釈迦さんはもう子供の時から幼なじみなわけですよね、坊さんになる前から。でお釈迦さんがその生老病死ということを真剣に考えて、その出家をする。そして出家をしたその下道のバラモンの教えっていうものでは、人は救われないということに気づいて、そして仏教というものを、仏の教えというものを自ら起こすわけですね。そしてだんだんだんだんその弟子がこの増えていく。その姿を見て大婆だったはですね、自分もお釈迦さんのもとで坊さんになろうというふうに その志でお釈迦さんを師匠としてこの出家をするわけですね。だけども子供の時からお釈迦さんにライバル心がありますから、だからだんだんお釈迦さんの言うこの修行、仏教の修行をしているうちにですね、このもう3000年の昔だから写真も何もないけどね、何もないんだけど、仏教の経典にはもう台場だったっていうのはもうね、すっごい色男でいい男だった。もう姿形がね、シュッとシュッとしてって、仏教って経典には書いてないけどね、シュッとしてね、もう本当にね、惚れ惚れするようなそういうこの人物だったと。だから初めて台場だったに会ったらね、みんなね、台場だったのがお釈迦さんだというふうにその勘違いする、このぐらいこのすごかった。もう業態もね、もう下手するとお釈迦さんよりそのしっかりしてるんじゃないかというぐらいに、このきちっとですね、この仏教の戒めというものを守ってこの修行してたと。とだんだんだんだん大和だったがですね、まあ、大和だったさんはいいわっていうふうにこの言われているうちに、だんだんだんだんこのその気になってきてですね、だんだんだんだんこう天狗になってきてですね、ひょっとしたらね、なんか俺の方がやっぱりそのみんなが言ってるように、その俺の方がお釈迦さんよりも優れてんじゃないかなと。結構見てたらお釈迦さんはなんか緩い感じがするとですね、だからお釈迦さんを殺して自分が仏教教団の中心者になれば、もっとこの仏教がですね、その交流するんだと。なんか 中小企業の社長の椅子を奪い合うような、その感じの話になってくるわけですね。それで実際に台場だったはお釈迦さんをこの崖から大きな石を落としてですね、そしてその事故に見せかけて殺そうとか、いうふうにしてですね、その実際にその殺すということの計画をこの実行するわけですよね。何をしてもですね、お釈迦さんを殺すことができないという中で、その大場だったはですね、その罪によって生きながらこの地獄にその落ちるわけですよね。そうするとお釈迦さんは地獄までお釈迦さんが自ら出かけていって、そしてお釈迦さんに、大場だったに、そのあなたはその私を殺そうとした人間だけれども、あなたがその生きていた時にその私よりも優れるという慢心を抱きながらも、この法華経の南妙法蓮華経のこの説法というものをこの弟子として受けて、この南妙法蓮華経の法というものに縁をした、その縁によってあなたは必ずその未来に天皇如来という天皇仏というその名前のその仏になって成仏するということがその約束されているということをこの大場だったにこの言い伝えて、それでお釈迦さんはこの地獄から帰ってくるわけですよね。そうすると弟子たちはですね、そのお釈迦さんに対してですね、なんていうことをしてるんだとね、まあ経文ですからバカじゃないかという、まあ、バカじゃないかということは書いてないけど、だけど内容はバカじゃないかとですね。そのなんで自分を殺そうとした人間に、そのあなた未来に仏になれますよなんていうことをですね、そのわざわざ言いに行かなきゃいけないんだと。その言いに行かなくたって仏になるんだったら仏になるんだから仏いいじゃないかと。なんでそんなことをそのいちいちその知らせに行かなきゃいけないんだとね、もうとんでもない、もう地獄に閉じ込められて絶対に出てその来れないと、もう何百年何千年経って生まれ変わり死に変わっても絶対に地獄からその救われないっていうような、そういうそのこのことこそが本当の教えじゃないかというふうに、もうお釈迦さんに逆に弟子たちがですね、この説教するわけですね。説教。そうするとお釈迦さんもですね、
そうじゃないんだと。あの台場だったのですね、過去世には足仙人という、その悟りを得たですね、この仙人がいて、そして私は過去世にその足仙人が自分の師匠としてその教えを説いてくれた。その縁によって今自分は仏になることができたんだと。だから台場だったは過去世において私の師匠だったんだとね。で今台場だったは私の弟子としてこの法華経の南妙法蓮華経のこの法というものに縁をしたんだと。だからもう絶対の今、あなた方が見ている今だけの台場だったじゃなくて、絶対のあの悪人の塊のようなあの台場だったは過去世においても悪人の塊じゃなくて、過去世においては私も含めて多くの人々を正しい法によって導いた、そういう師匠の存在だったんだとね。だから大魔だったが今悪人であっても未来も悪人だということはないんだと。だからその罪というものは憎まなければいけないけれども、その人の仏になる道というものを閉ざしちゃいけないんだと。それがこの法華経の南妙法蓮華経なんだと。だから法華経以前の教えでは大魔だったのような人間はもう地獄に閉じ込められて絶対に救われないという教えしかないんです。だけど法華経はそうじゃないんだということをこの説いている。まあ この日光上人の言葉よりもこの法華経の大魔だったの成仏の方が究極の恵方不縁人かもわからないんですけども、そういうことが要するにこの説かれている。だから私たちがもうあいつは絶対許せない、もうあんなものが成仏できるわけないじゃないかという人であっても必ず仏になることができると。それは許したとかじゃなくて、その人がやった罪の報いはその人は完全に受けていかなきゃいけないと。だけれどもそれがずっと永遠にその 悪いっていう 悪人の報いがずっと続くんじゃなくて、それが報いその償われた後には一つの命として必ず仏になる、その道というものがあるんだということがこの法華経の中においてこの示されているわけなんですね。だからこの今の大石寺のですね、観図は大聖人の生まれ変わりみたいな、生まれ変わりってもう大聖人そのものみたいな、もう完全無欠のですね、完璧なですね、もう迷いも何にもない、悪い心も迷う心も何にもない、そういう存在が芸家様なんだということを言ってるんですけれども、そんなことを言い出したら一旦の洋飯ありと思って言うようなね、大聖人の仏法、日光聖人が明らかにされた教えっていうのはですね、凡夫至上主義なんですね。凡夫至上主義、絶対全ての命は全部凡夫なんだって言うんです。特別一人だけ仏なんていうことは絶対ないんだ、全部凡夫なんです。全部凡夫、植物も石も光も全部十戒五愚の命っていうものを持ってるんだと。私たちが分かんないだけで、人間が分かんないだけでね、みんな十戒五愚の凡夫なんだと。その凡夫が仏になることができる、それは法華経の行者として人間のようなこの動作をするっていうこと、心の働きがないっていう存在は南妙法蓮華経の方に縁をするっていうことによって仏になることができる。みんなその命というものをみんな備えてるんだと。十戒五愚でない命っていうものはどこにもないと。だからみんな法華経の行者として生きる姿というものが、また縁をする姿というものが 仏なんだということなんです。ね。だから、ね。もう本当に憎くて憎くてしょうがない、その人がいたときにね、今生きてるときだけは、もう絶対許さないと。だけど、死んだ後は、死んでも許さないじゃなくて、もう死んだら、もうね、許してあげなきゃいけない。許しも、もう私たちが許すも許さない、もう、法華経の教えは、そういう教えなんだと、いうことなんです。ね。その人自身が、受けていかなきゃいけない。それは、その人自身が、やんなきゃいけないんですけども、自分たち、世間を見ると、自分たちはその人の被害を何にも受けてなくても、許さないっていう人いるね。許さないって。あんなもの絶対許さんぞっていう人がいますけども、自分たちは蚊帳の外なんですけども、許さないっていう人がいるんですけども、だけども、本当に、その、この私たち自身の怒りというものを超えて仏になる道というものはそこに残しておいてあげなければいけないと、示しておいていかなければいけないということなんですよね。さっきも言いましたけども、どんだけ謝ってもね、謝りながらずっとやり続けてるっていうのはダメですよ。それはね、それはダメです。自分が、もう反省をして、もう二度とこういうことをやっちゃいけないなと、自分は間違ったことをしてしまったなという、その一つの区切りっていうものがなかったら、それはもう許せないことですからね。ですからそれは、やっちゃいけないということなんですよね。それと今日はですね、今の話とこのちょっとこの違うんですけどもね、大聖人というか仏教の出発のこの理念信念というのはですね、いつも皆さん方に申し上げるように、一切諸情平等成仏、平等成仏ということなんですね。で、この目的のためにお釈迦さんは8万4千ものお経をこの修行のために説いたわけなんですね。ですから最初はですね、そのこれやっちゃいけない、あれやっちゃいけないというふうに、その子供に何かもらったらありがとうって言いなさい、朝起きたらおはようって言いなさい、人に会ったらこんにちはって言いなさいと、ご飯を食べるときにはいただきますって言いなさいとかいうふうに、こうせああせ、これやるなあれやるなっていうような、そういう決まり事からこの出発していくわけですよね。最初は道徳的ですよね。で、だんだんだんだんですね、そのこれやっちゃいけない、あれやっちゃいけないっていう教えからですね、そういうものをこの経過してですね、そしてこの一切諸情平等成仏っていう教えの方にこの上がっていくわけですね。だから最初は幼稚園や保育所の教え、小学校、中学校、高校、大学、この社会人というような形でずっと教えっていうものがこの上がっていくわけですよね。上がっていく。だけど最初の教えが幼稚かって言ったら、最初の教えも死ぬまで一生その守っていかなきゃいけない大事な教えがいっぱいあるわけですけれども、最初の教えでは成仏ということはもう全然 この解かないわけです。成仏ってことはね。でずっとこの解いていくですね。それで最後に南無法蓮華経の法華経を解いて、さっきの大場だったの話のような、どんな修行でも仏になることができるという、その男女の性別も悪人善人の区別も一切なくて、誰でもどんな命でも仏になることができるという究極のこの一切修行平等成仏という教えを、この法華経で初めてこの説くわけなんです。初めて説くね。でこれがこのお釈迦さんの教えのこのずっとの経過なわけですよね。でそうするとね、大聖人の生涯、大聖人の生涯、大聖人はですね、あの辰の口でね、その忍法一家のね、人間、自分の命と法の一体化をその悟ったわけなんです。感じたわけなんです。つまり唯一自分だけが今この時代において法華経の行者だなということを感じたわけなんです。その証として辰の口の法難を自ら自分の身に経験をしたということで、この忍法一家ということの自覚を持って日蓮大聖人様は法華経の行者として自分は仏だという自覚を持ったわけなんです。これは世の中で言うと教員免許の学校の先生の資格を取ったようなこの存在ということなんです。仏は修行に教えを教える側ですから、仏の自覚を持つということは、自分は自分の生き方だけじゃなくて、自分が経験してきたこの生き方、教えを人に伝えなければならない責任と使命があるなということを自覚したということなんです。だから辰の口の法難の直後にご本尊様を表したわけなんです。教える立場の自覚がなかったらご本尊を表せませんよね。そして自分と法は一つだっていう自覚がなかったら、人が手を合わせる本尊を表すということはできないわけですよね。辰の口の時に忍法一家ということを大聖人は自覚されたわけです。自分は仏になれるということを自覚したわけなんです。だけどこの仏の教えの目的は一切修行平等成仏だから、だから自分だけ仏になれるっていう自覚じゃダメなんです。自分だけ仏になれたんじゃ一切修行っていうのが抜けてるっていうことになります。一切修行が抜けてるね。だから先生役にはなったけど教師免許を取っただけなんです。教師免許を取っただけで、まだ先生の卵でまだ生徒がいない状態なんです。生徒がいないね。その生徒が何かって言ったら、弘安2年10月の厚原の法難なのわけです。ここは辰の口、そしてこっちは厚原の法難。厚原の農民が冤罪で人の田んぼの稲刈りを盗んでしたという嫌疑をかけられて、鎌倉幕府にこの引っ立てられて、そしてその殺される、そういう事件が起きた時に、冤罪事件が起きた時に、これはこの元は日蓮の信仰をしている人間だから、いじめ殺して
そして日蓮の信仰すればこうなるぞという見せしめにして、日蓮の信仰というものが広がることをとどめようというふうに幕府は考えたわけですね。そしてこの阿伽羅の放難がこの起きた時に、この大聖人様は世は27年なりと、建長5年4月28日から27年経って、そして今初めて自分と仏の自覚を持った自分と一切の衆生の代表的な存在であるところの阿伽羅の農民、この農民が今までの修行も学問も生まれも育ちも経験も全く違う日蓮大聖人と阿伽羅の農民、信仰してまだ 2,3 年のその農民の人たちが、同じ南無法蓮華経の仏の命の自覚を持っていると抱いたと、そのことにおいてこの先生となった仏と生徒の阿伽羅の農民というものが初めて向き合って、そしてこの南無法蓮華経のこの仏の命を互いに自覚し合った瞬間、ここで日蓮大聖人の仏法というものがその完成しているわけなんです。完成しているわけなんです。だから先生の卵じゃなくて、実際に生徒にこの勉強を教える中で、その先生も阿弥陀如来みたいに黙って俺についてくればいいんだと、俺がお前らを救ってやるからというような、東京オリンピックの時の大松監督みたいな先生じゃなくて、今の監督はもう大松監督みたいなやり方じゃ選手はついてこないわけだね。食べるものから家庭のことからいろんな悩み事とか、もう選手のことをその細やかに考えてそのくれて、上からの命令じゃなくて、その人その人に合ったこの練習であるとか、その人に合った指導であるとか、そういうものまで考える監督じゃなかったら、もうそのまあバレーじゃない、バレー以外のその選手にしても育たないとね、そうやって言われているぐらいですから。だから上と下とかじゃなくて、本当にその人たちとこの寄り添って、そして本当にその人たちのこの成仏ということと、この仏の成仏ということがもう平等に同じであるということをこの説くことのできる、そういう先生ですね。だから大聖人の仏っていうのは、そのお前らを救ってやるぞっていう仏じゃなくて、一緒に法華経の行者として成仏していきましょうというこの仏なんですね。だから仏も修行も平等ということです。平等、南無法蓮華経の命において平等ということなんです。平等、それがこの弘安2年10月1日世は27年なりという大聖人様のその自らの言葉において、この阿伽羅の放難指定一家が成立すると、忍法一家と指定一家と、この二つが一つになった時に日蓮大聖人の仏法というものが出来上がる。それを私たちは信仰しているということなんです。この教えを説いているのは大聖人だけなんです。他の阿弥陀如来も大日如来もお釈迦さんも薬師如来も弥勒も観音も地蔵も説いてないんです。それらの仏や菩薩はみんな上から目線の、俺がお前らを救ってやるからなという考え方の仏や菩薩であって、大聖人のように同じ凡夫だよと、同じ凡夫が仏になれるんだよということを説いているのは大聖人の教えだけなんです。 地獄の命を持った仏なんだ。私たちはみんなね、その地獄の命も出たり入ったりしながら、ある時は仏になったり、ある時は鬼になったり、このしながらその生きてる。だけど必ずどの命も仏になりますよということを示してくれてるのは大聖人の教えだけっていうことなんです。だから私たちは自分たちの立場が入るこの厚荒のこの公安2年の段階におけるところの大聖人様が指定一家しもでしも同じ南明法蓮華経の命だということを自覚してくれた、ここが私たちの信仰の原点なんです。ここがだけど、この原点にはまず辰野口の忍法一家が、大聖人が先生の卵になったこのものが中に入っているということなんですね。別々じゃダメ、この忍法一家があって指定一家が来て初めてこの大聖人の仏法が出来上がってる。だから私たちも仏になれるよという教えがここで完成されているということなんです。この心が階段の本尊に表されたんだということなんですけども、この心がなかったら階段の本尊は表せられないんです。大石寺は階段の本尊が大聖人の教えの全てだって言ってますけど、この目に見えないこの大聖人の悟られた魂がなかったら階段の本尊というものはありえないわけですから、階段の本尊がなくなってもこの魂はなくならないわけですよ。この魂を信仰しなかったら私たちの信仰はないということなんです。階段の本尊が魂じゃないんです。ここが大聖人の仏法の魂なんですということなんですね。分かっていただけたでしょうか。分かっていただけたでしょ
うか。以前に創新会の議長の風化法上氏がそのような意味のことをおっしゃってました、
ね、その前はですね、大阪の源流寺さんっていう人がダイナマイト一本でそのなくなってしまうようなものが大聖人の法と言えるのかということを言って、いまだにですね、ご本尊をダイナマイトでぶっ飛ばすって言った坊主がいるって言ってその批判されてるんですけど、それは例えであってですね、ダイナマイトであろうが大災害であろうが大火事であろうが、その別にその表現は何でもいいんですけども、自然にその腐っていくことだってあるわけですよね。だから形じゃなくて形を通して私たちは目に見えない法、私たちの心と一緒で、私たちの心は人に手に乗っけて私の心はこうですって見せるわけにはいかないけど、確かにあるね。じゃあどこにあるのかって言ってその解剖してその見つけようとしても、私たちの心はどこにも出てこないわけです。だけどあるとね。だからその目に見えないけ、目に見えないから不確かだと言うんじゃなくて、目に見えなくても確かにあるその方を私たちはこの大聖人の教えとしてこの大切にしていかなきゃいけないいうことなんですよね。
あの頃はなんかもうちょっと違和感感じとったんですね。小学会以来も全体そういうご本尊の本座も絶対じゃないと叩き込まれてたんですなんで気があったんですけど、長年お寺へお参りしてから教えてもらって、なるほどな
だから皆さん方の家にもご本尊様がありますけれども、そのご本尊様を通してこの目に見えないこの大聖院様のこの忍法一家とこの指定一家、それをこの心の中に思い起こしてその信仰していかなきゃいけないということなんですよね。だからうちのご本尊は大きいなとか、うちのご本尊は小さいなとか、だいぶ古いなとか黒いなとか、そういう問題じゃないわけですよね。姿形のことじゃなくて、ご本尊を通して、そして大聖人の私たちにこの示された教えはどういう教えなのかということに、この心を起こして信仰していくということが一番大事なことだということなんですね。このね、仏教全体のこの根本目的と大聖人のこの生涯におけるところのこの道筋っていうものがきちっと重なり合って、そしてこの私たちの信仰の教えっていうものが出来上がってるんだと。大聖人はもうこの一蓮大聖人よりも劣った仏なんだよねと、劣ってるか優れてるかということを言うんですけど、重なり合ってなきゃダメなんですよ。ね、もうお釈迦さんヘチャだから あんなもの拝んじゃダメだよっていうんじゃなくて、お釈迦さんが立てた目標と大聖人の示した法はきちっと重なり合ってるんです。だから大聖人はお釈迦さんも尊敬してたんです。だけどお釈迦さんを拝んでても、お釈迦さんが悟った中身の南無法蓮華経を見出すことができないから、だからお釈迦さんを拝んでてもダメですよ。お釈迦さんの中身は南無法蓮華経なんですよということを教えてくれた唯一の人が日蓮大聖人なんです。お釈迦さんをその軽蔑したり、お釈迦さんを踏みつけてるわけじゃないんです。お釈迦さんに対する尊敬はそこまでですよと。そこから先はお釈迦さんの中身の南無法蓮華経でないと私たちは仏になれませんよということなんですね。このね、段取りというか仕組みを、その自分たちの信仰の教えというものはこういうこの成り立ちになって、こういう仕組みになってるんだと、それを皆さん方が縁する人に伝えてってもらいたい。また毎日の新人修行の中で、そのこのことをきちっとその心の中に入れて信仰してってもらいたいということなんですね。だからどんな悪人でもこの法は最後は仏になる道を明かして許せるということを説いているということなんです。ね、私たちが死んでも許さないって言っても許せるということになっちゃうわけですね。もう大聖人が許さないと言ってもらいたいと思っても、大聖人は許すということなんです。だけど許してもらえるんだったら悪いことやっとこうっていう人間は許されないんです。それはダメなんです。そういうずる賢い常習犯はダメなんです。ここでっていうふうに切りをつけない限りはダメなんですね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。
ありがとうございました。